声の広報杉並。令和2年2020年8月15日発行。ナンバー2284。コンテンツ、主な記事。9月は自殺予防月間です。杉並地域大学。10月から12月開講講座の新規受講生を募集します。9月5日土曜、中央図書館がリニューアルオープンします。毎月15日号では、杉並人で区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い共に作る、安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。特集、杉並人。コロナ禍のチャレンジャー、笑点編。できることから今始めてみよう。この春、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、都は外出自粛を要請。4月には緊急事態宣言が発出され、店舗や施設などが休業を余儀なくされました。今なお続くコロナ禍。そんな中、地域の商店を少しでも応援したいと、各地で様々なアイデアが生まれています。共通するのは、できることから始めようという思い。阿佐ヶ谷、荻窪、泉で活動する4人に話を聞きました。トップページは今回登場する4人の写真です。左上、沖縄タウンにおける学生チームで活動する影山亮さん。右上、地域クリエイターとして沖縄タウンに関わる後藤優子さん。左下、阿佐ヶ谷で飲食店を経営する森口孝之さん。右下、荻窪でデザイン事務所を経営する松崎純一さんです。杉並人、コロナ禍のチャレンジャー、笑点編、4人の方にインタビューしました。松崎純一、荻窪在住でデザイン事務所ボタンデザインを経営。愛する荻窪の街の魅力を発信するために、年2回発行の荻窪のタウンマガジン、おぎぼんの企画・編集に携わる。コロナ禍において、ウェブサイト、荻窪百貨店の制作・運営を開始した。森口孝之、阿佐ヶ谷で飲食店経営を始めたことをきっかけに、平成21年より阿佐ヶ谷在住。飲食店が多く、店舗同士の結びつきも深い阿佐ヶ谷を中心に開催されている飲み歩きイベント、阿佐ヶ谷飲み屋さん祭りを企画。23年の第1回より実行委員長を務める。昼間は配管業、夜は立ち飲み屋、阿佐ヶ谷案内所を営む。阿佐ヶ谷案内所、表記はカタカナ。影山亮、東京都立大学大学院で都市計画や街づくりを専攻中。昨夏より沖縄タウンにおける学生チームの活動に参加。後藤優子、地域クリエイターとして沖縄タウンに関わり、昨夏は商店街青年部学生チームとともにワクワク夜市を企画開催した。まちづくり活動に取り組む団体、まちとわの共同代表も務め、まちとわは、ローマ字で、MACHITOWA と書きます。様々な地域活動に取り組む。少しでも地元のお店を応援したい。その気持ちで動きました。聞き手。自粛等が始まった後、地域はどのような様子でしたか？ 松崎、荻窪は駅前から一気に人がいなくなりました。いつもの活気が急に消えましたね。森口、阿佐ヶ谷も同様で、個人経営の小さな飲み屋が多い中で、早い時期から経営にも影響が出ていたようです。後藤、泉名店街の沖縄タウンも、今まで見たことのない光景でしたね。いつも賑わっていた市場は、軒並みシャッターが閉まって、明かりが消えました。森口、お店としては、来てほしいけど、来てほしいと言えない、複雑な状況。お客さんに来てもらうために、何もできないことが一番辛かったですね。松崎、このまま何もしないでいたら、お客さんたちに忘れられてしまうんじゃないか。といった不安の声が聞こえてきました。後藤、沖縄タウンの商店からも、厳しい状況が伝わってきました。そこで、何かしたいと、商店街の学生チームが動きました。聞き手、どのようなアクションを起こしたのですか？後藤、商店街の店に向けて、沖縄タウンを愛する人たちから、エールを送ってもらえたら励みになるのではと考え、エールプロジェクトと題して、クラウドファンディング、インターネットを活用した資金調達を開始しました。目標額は150万円。6種類のオリジナルグッズを返礼品として制作しました。写真は返礼品のオリジナルグッズです。写真にあるのはトートバッグや沖縄タウンガイドマップです。影山、皆さんからエールを送ってもらうだけでなく、商店の皆さんにもメッセージを寄せてもらい、それを紹介する動画も作りました。店とお客さん双方がエールを送り合うことを大切にしたいと思ったのです。写真はメッセージ動画の1画面です。6店舗の皆さんがそれぞれにメッセージを書いた紙を掲げています。後藤、おかげさまで多くの方に応援していただき、目標額を達成できました。この結果にお店の方たちがとても喜んでくれて、支援金を使ってまた学生チームに商店街を盛り上げてほしいという声もいただきました。今後、商店街の街頭維持管理費やイベント費用に充てていく予定です。聞き手、お店を経営している森口さんはいかがでしょうか？森口、できる限り店への負担を抑えてできる支援は何だろうと考えました。そこで思いついたのが、阿佐ヶ谷飲み屋さん応援券です。いわゆる先払いチケットで、4000円で購入すると5000円分使える、阿佐ヶ谷飲み屋さん祭りのネットワークを活かして、各店舗に参加を呼びかけ、4月から販売を始めました。影山、どのくらいの数の店舗が参加しているのですか？森口、46店舗です。400枚ほど購入していただきました。いろいろなお店があるので、応援してくださった方には、ぜひ楽しんでいただきたいです。聞き手、松崎さんはどのような形で応援活動を始めたのでしょうか？松崎、僕は、荻窪百貨店というウェブサイトを緊急事態宣言の最中に立ち上げました。地域の飲食店のテイクアウト情報や、変則的になっている営業時間等の情報を一つに集約したサイトです。先行して高円寺で同様のサイトを立ち上げた方に、荻窪でもどう？と声をかけてもらったのがきっかけです。写真は荻窪百貨店ウェブサイトのトップページです。聞き手、サイトをオープンして、どのような手応えを感じましたか？松崎、そもそも営業時間もテイクアウトも、通常ならお店に立ち寄って聞けば済むことです。だから変な言い方かもしれませんが、本来はなくて良いものだと僕は思っていたんです。ところが作ってみたら、 荻窪の新たな魅力を知るきっかけとしての効果もあるようで、例えば北口エリアしか利用していなかった人が、南口にこんな店があるなら行ってみようとか、それなら事態が収束した後も街歩きサイトとして発展させたいなと思いました。森口、飲み屋さん応援券にも各店の宣伝効果を期待しているところがあります。行ったことのない店にもぜひ行ってもらいたいので、応援券の利用は1店舗につき1000円までです。各店舗にとって応援券が新しいお客さんに来てもらうきっかけになればいいなと思います。後藤、同感です。今回のクラウドファンディングでは、これまで全く沖縄タウンを知らなかったという方からも支援をいただき、今の状況が落ち着いたら行ってみたいとの声もたくさん届きました。写真は阿佐ヶ谷飲み屋さん応援券です。聞き手、大変な状況に立たされ改めて見えてきたこともありますか？森口、コロナ禍の中、今も手探りな状態は変わりません。でもこの経験は決してマイナスだけではないと思っています。今回の取り組みを通して、地域で頑張る人たちと新たに出会うこともできました。まずは、できることをやっていこうという気持ちです。影山、僕も大きな気づきを得る経験になったと感じています。行動力次第でピンチをチャンスに変えられるんだと実感しました。後藤、学生のエネルギーは本当に熱いですよ。クラウドファンディングに馴染みがなく、戸惑う店主さんたちも、若い子たちがそう言うならやってみよう、と心が動いたほどです。私自身はこれまでの活動を振り返り、目の前のことに全力で向き合う大切さに改めて気づかされました。松崎、当たり前のように通っていた地元の店が、こんなにも大事で、自分の支えになっていたんだと、思い知る機会でもありましたね。聞き手、今後の活動の原動力にもつながっていきそうですね。森口、きっとこれからが正念場ですよね。まずは阿佐ヶ谷飲み屋さん祭りの新しい形として、お店もお客さんもお互い安全に楽しめる方法を考えていきます。松崎、今回のサイトの立ち上げを通して、今まで紙の媒体だけで行っていた情報発信の方法をもっと発展させられるのではと感じました。私の周りでは高齢の方もパソコンスキルをどんどん上げていまして、笑い、今まで届いていなかったところに、人にどんどん荻窪の情報を届けていきたいです。後藤、私は今後も地域の皆さんと一緒にワクワクすることをたくさん作っていきたいです。学生たちとお店の方たち、世代の異なる人と人とをつなぐ存在になれたらいいなと思います。影山、地域に参加することで学ぶことってたくさんあります。僕が今回経験したことを一人でも多くの後輩たちに知ってもらい、みんなの行動力につながっていけば嬉しいです。見開き2ページにわたって、ページ下に写真があります。荻窪の街を一望する建物の屋上で、語り合う4人。左から、お客さんの喜ぶ顔が店に戻りつつあり嬉しいです、と森口さん。影山さんは、学生の自分でも何かを変えていけるんだと自信になりました。後藤さんも、魅力いっぱいの沖縄タウンにぜひ多くの人に来てほしいです。そして、ネガティブになりすぎずに前を向いて進みたいですね、と松崎さん。皆さん明るい表情です。